開発コンサルタントの裏話、パデコ教育開発部がお届けします。
皆さんこんにちは。ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそ。この番組は株式会社パデコ教育開発部より、国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています。開発コンサルタントの仕事内容や現場の声、そしてその舞台裏などを様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです。
皆さんこんにちは。パデコ教育開発部の西原です。開発コンサルタントとは何かシリーズ第1回第2回では、数ある国際協力のアクターの中から開発コンサルタントの仕事の特徴や国際協力の業界で関わる他の立場の人との位置づけ、それから取り組んでいる事業の種類についてお話ししました。第1回で JICA と開発コンサルタントは一緒にプロジェクトを進めるパートナーだとお話ししましたけれども、今回は案件ができてから開発コンサルティング企業がどのようにして発注者から選定されるのか、初めて聞く方にもイメージしやすいようになるべく噛み砕いてお話ししていこうと思います。 JICA に限らず、国際機関や観光庁が単独や法人型のコンサルタントに業務を委託する際は、原則公開応札という形をとっていて、パートナーとなるコンサルタントを選定し、契約を結んで実施に当たっています。ここで、国際協力業界における開発コンサルタントの応札についてご説明します。応札という単語に聞き慣れない方もいらっしゃるかと思いますけれども、例えばネットオークションで買い物をしたことがあるという方は多いのではないでしょうか。ネットオークションで買い物をする際、皆さんは落札者として出品者の商品を購入できるよう、つまり出品者に選んでもらえるようにより良い条件、つまり少しでも他の人より高値を提示するかと思います。また、これまでの取引で他の出品者からあなたがどのような評価をされているのか、コメントや評価も見られるようになっているはずです。出品者は通常、落札希望価格や落札者のこれまでの取引実績やスピード、支払いの正確性などの情報に基づいて、商品を売る先を最終的に決定しているかと思います。開発コンサルタントと JICA も、大まかに言うと似たような関係性になります。案件を外部に委託する発注者、つまり JICA、国際機関や観光庁に対し、コンサルティング企業はより高い品質のサービスをよりリーズナブルな価格で提供できるということを説明し、案件を受注したいという意思表明をし、必要な書類を発注者に提出しています。その上で、発注者が定められた基準に基づいて審査し、最終的に業務を委託する先を選定しています。案件が開発コンサルタントに公開、通常公示と呼ばれているのですが、公開されるまでのプロセスについては、詳しくは今回割愛するんですけれども、まず、案件が形成され、その案件が実施ができるのかどうか、適切かどうかという判断をされた後に、実際にそれを実施してくれる業務の委託先を探します。 先ほどネットオークションにおける落札者の取引情報についてお話ししましたけれども、開発コンサルタントもこれまでの会社としての業務実績であったり、専門家の経歴、どのように業務を実施していくのかという見積書と合わせて提案書のようなものを提出しています。これをプロポーザルと呼んでいます。その際に開発コンサルタント一社で全ての業務を実施することを提案する場合もあれば、自社にはない他の強みを持つ他社のコンサルティング企業であったり、その分野で実績の高い民間企業、大学、研究機関と共同事業体、ジョイントベンチャー、または JV とも呼ぶんですけれども、JV や補強として組んでチームの専門性をより高めて提案することがあります。こういったコンサルタントの実績や提案する提案書のプロポーザルの中の業務内容は技術点として評価され、プロポーザルでも非常に重視されます。提出したプロポーザルは発注者内で審査され、様々な観点で一番適任だと思われる企業が最終的に選定をされます。ちなみに JICA では、ある程度規模が大きい案件においては、企画競争と一般競争入札という2種類の選定方法が取られています。企画競争でも一般競争入札でも、見積もり価格とコンサルタントの技術を総合的に評価し、発注者がそれらに基づいて、選定先を選ぶという方法に変わりはありませんが、企画競争の中の、QCBS、クオリティ&コストベースドセレクションの略なのですが、それでは、技術点がある程度保証されている場合に限ってになりますが、より見積もり価格を加味して選定されるということがあります。審査時の技術と見積もり価格の比は、アクター間でも、ドナー間でも異なりますし、前回お話ししたような、円借款、無償資金協力、キプロでも少しずつ方針が変わります。なので、開発コンサルタントにとって入札の必勝法というものが一概に存在するわけではありませんので、受注したい案件があれば、事前の情報収集ですとか、戦略を入念に練って、会社の方針と照らし合わせつつ、いかに他社と差別化できるのか、プロポーザルの中でそれをアピールできるのかというところが重要になります。プロポーザルを作成して提出するということは、発注者から業務を受注して、初めて会社の売り上げになるコンサルティング企業にとっては、実際に業務を実施することと並んで非常に重要な業務であり、新人からベテランのコンサルタントまで必ず経験する重要な業務となります。特に新人や若手のコンサルタントは、見積もりを取ったり価格の調整をしたりというプロポーザルの中でも非常に泥臭い作業もありますけれども、これは実際に業務を実施する上でのプロジェクトマネジメントのスキル向上とも深く関係するので、必ず全員が経験しています。形は多少異なりますけれども、こういった国際協力業界における応札の大きな枠組みとしては、研究費や助成金ですとか、また学生さんにとっては奨学金の申請など、国際協力以外の場面でも同様のプロセスがありますので、似たような経験がある方は、こういった業界の応札でもその知識やノウハウを活かせるはずです。国際協力未経験の方でも、今日のお話を聞いて、これまでのご自身の経験と照らし合わせていただけますと幸いです。最後になりますが、JICA は毎週水曜日に、JICA のウェブページで工事情報を開示していて、現在、また近い未来、どのような調査やギプロ案件を実施しようとしているのか、誰でも見ることができます。 ご関心のある方はぜひ覗いてみて、こういった業務に興味があるなということをぜひ考えてみていただければと思います。それでは本日は以上となります。
次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。この番組では皆さんからのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページはアルファベットで padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ウェビナーに関するお知らせです。padeco は今年8月に富山福祉短期大学と共催でウェビナーを実施いたします。日時は2023年8月の9日水曜日、午後3時から5時までを予定しています。ウェビナーのタイトルは、ポストコロナ時代の SDGs グローバル人材育成というタイトルです。2030年にグローバル人材として活躍するために、どんなスキルや能力が求められると思いますか？弊社の社長、そして弊社の教育開発部の部長など、開発コンサルタントと、そして富山福祉短期大学の教授がウェビナーでディスカッションします。また、登壇者による発表のほか、参加者の方には個別のワークに取り組んでいただくような時間もありますので、こちらについてもぜひ、パデコのホームページや、パデコアカデミーのポータルサイト、また、パデコの SNS から情報をチェックしていただけると幸いです。ウェビナーは、無料で開催します。日時は2023年8月の9日水曜日、午後3時から5時までとなっております。
いかがでしたでしょうか。次回は開発コンサルタントの具体的な仕事の最後のエピソードになります。プロジェクトの実施体制や前回少し触れた PDM についてお話ししようと思います。本日もお聞きいただきありがとうございました。
パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回もお楽しみに。